縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。11月3日です。今朝のゲストアドバイザーをご紹介いたします。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの中曽根功さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
中曽根さんが登場したのってちょうど2年前の2017年の10月。あっという間に2年ですよ。その2年だったら私も還暦になっちゃいましたっていうね
あ、そうでしたね。
あっという間ですよねえ。その間っていろいろと忙しいことありました？
そうですね、もう相談件数もかなり増えましたし、メンバーも増えましたので、結構にぎやかでございますね。
そうですか、はい。まあ、割とフル株の中曽根さん、ちょっとここで自己紹介をお願いします。
はい、よろず支援拠点、コーディネーターの中曽根です。普段はウェブを活用した、店舗の集客、売上拡大、あとネット販売というところを中心に、ご相談の支援をさせていただいています。
はい。中曽根さんはもともと沖縄で仕事されている、それとも本土に行ったりどっか違うところへ出かけたりしていたですか？
起業して、年明けると2020年の3月に20周年を迎えます。
おお、はい、ね
え、その間ですね、本業であるヤフージャパンとかの広告代理店をやってますので、当初は、ウェブの制作と、あと県外のクライアント様、あと県内も含めた、広告代理店の仕事を、今もずっとやってきてるっていう流れですね。
ね、県内でいうとそのウェブでのお仕事をされてる、この業界で、その業界でいくと老舗というか、割と早期からやられてますよね。
そうですね、その当初が2000年ですので、ヤフージャパンが立ち上がって2年後、楽天市場が始まった年って言ってもいいぐらいのところですね。
今のようなこういうふうなネットでも全ていろいろね、紹介され販売され、展開していくような、だって金融機関だって銀行だって今ウェブでポンと借りたりね、送金したりできるわけですからね、そういうのっていうのは想像できました？
そうですね、もうその時点で、インターネットっていうのがちょっと始まって、回線が速くなるっていうのを聞いて、たまたまちょっとご縁があって韓国に行くことがあって、日本はその ISDN、韓国は ADSL で遅れてたんですよ。ところが韓国それひっくり返してですね、いきなりあっちの方が早くなって、通信のでは、世界一になったっていうことがあって、その時勉強しに行ったらたまたま、ソウル大学に行ったんですけど研修で、やっぱ最先端でしたね。今のものに近いこともやってました。これ可能性あるなと思ってましたね。
国そういうその進んでいるところを見ることによって、これは沖縄にも来るぞと、この世界はもっと広がるぞみたいな、そんな感じですか？
そうでしたね。で、その頃はやっぱり沖縄も沖縄ブームですか、ちょっと物産公社、和下ショップとか、もうすごいネットの方、うちのチーフも、ネットショッピングを誰よりも早く沖縄でやってましたので、ここだなという感じを受けてましたね。
で、実際ウェブを活用して、いろんな方々のお手伝いしてるじゃないですか。で、どんどんこうネットの社会が、みんなが当たり前に使うようになってくる。スマホにしたってね、もうみんなが持ってって使う。そうするとやっぱり市場が変わってきたって感じですか？
そうですね、もう随分この20年というところでとんでもなく変わったなというのをとても感じてて、一番変わったのが身に染みてるんですけども、うちのおふくろは2世の親戚がブラジルとかペルーにいっぱいいて、国際電話してたんですよ。そしたらですね、月何万もかかるんですよ。 今 LINE でですね、ただで朝晩やってますもんね。
そうですよね。
それも顔が見える。
そうですよね、ねえ、もうつながってるだけで、要するにインターネット回線につながっているだけで、あとは無料でできちゃうっていう世界が広がりましたよね。
なので、朝晩孫と、朝早くから夜遅く、ずっとラインつなぎっぱなしです、
もしかするとよっぽどそばにいるようにも会話してるかもしれない。
ああ、そうかもしれないですね。
ねえ、そんな、ねえ、で、物買うのだってそうですよね。昔はね、洋服を買ったりとか、いや、試着しないととか、色わかんないし、だと今全然買っちゃいますよね、みんな、
もう、はい、今はもうサイズとかも綺麗に、写真がいいですからね、わかりやすい。結構皆さんですね、あれじゃないですかね、衝動買いしてるんで、意外とあれですかね、トレーに奥さんいると衝動買いできないんですけど、ネットだと衝動買いしてるんじゃないですかね。
そういうので言うと、まあね、チャンスいっぱいあるっていうことかもしれませんね。沖縄の皆さんどうでしょう、中小企業の皆さんがこう、ウェブを活用した販売というのは。
そうですね、今、お土産とかはどこでも買える、ましてアマゾン楽天でももう買えるようになって、一時期お土産とか物産伸びたんですけれども、現状はもうどこでも買えるという状況の中で、やっぱりその店舗がメーカーとしてとか独自性を持ってやってるところが、やっぱり今は生き残ってきたかなと。独自産業化の件もあって、農家さんが作物作ったり、自分たちのブランドでネットで売ったりしてくるっていうのは、今後もすごい広がる、ビジネスチャンスがあるところだろうなとは思ってますね。ちょっと二極化しました。小売やってると、もうアマゾンとか楽天にもう負けちゃってしまう時代が、
一般のなんかね、すぐ買える日用品的なものは負けちゃう、
負けちゃいますね。もう送料無料ですから。
そうです
よね、プライム会員で、なのでそこで戦わず、やっぱり沖縄らしいもの、ちっちゃい企業でも、他で売ってないもの、というのはやっぱりすごい可能性あるなって、ちょっと分かれてきましたね、そこら辺が。
昔は例えば大量生産、安定供給ができないから沖縄の小規模事業者はダメよって言ってた時代から、他にはないもの、あるいはこうちゃんとこうアピールできるようなストーリーがあるものだったら、逆にそんなに数多くやってなくてもファンがついちゃうって、そんな感じです。
そうですね、特に成果物、スナックパインとか、マンゴーなんかは、台風来ちゃうと逆に売り切れてしまうぐらい、だから本来は逆に今足りないということを考えれば、もっと農業の方も拡大する方向を考えないと、売り上げは伸びないのかなという感じも受けてますね。
農業の方拡大
する、農業の生産のところですね、
要するに間に合わない、
間に合わないですね。なので、そこら辺もやっぱ連携していく、逆にウェブの会社が農業をやるぐらい、逆の発想があってもいいのかなと思ってますね。
今おっしゃったように、ウェブから農業、農業 の特産品を作って、あるいはそのままの状態加工しなくてもマンゴーそのものを販売するっていうのをウェブを活用してだったのが、逆のアプローチも今は、
今それを検討してですね、ウェブの事業所さんが農業の勉強をして、実際に日々、畑に通っている方もいらっしゃいます。
そういえば私の知り合いでも蜂蜜やってらっしゃる方がいますね。つまりはどういうものが売れるとか、どういうものをお客様が求めているとか、どんな風にしたらみんなが喜ぶとかっていうのをウェブでを通じて知ってらっしゃるっていうことですかね。
そうですね、言っていく中で足りないものに出会ったと、じゃあそこは市場あるんじゃないかということで、皆さんちょっとそこにも着目し始めたかなという感じしますね。
なるほど、これからなんかウェブのお仕事をされている方の多角化も始まりそうですね。
そうですね、
でプラスそういうだけの知識や経験があるから、いろんな方が相談しに行っても、もう何でもござれになっちゃって、
いや何でもではないんですが、それなりにですね、
わかりました。で、中曽根さんがアドバイスされて伸びたよっていう事業者さんを紹介いただきたいんですけれど。
そうですね、まず、飲食店も何店舗かあるんですけれども、情報の発信の仕方を少し変えるだけで、 やっぱり売り上げが伸びた、新規の顧客が取れたっていうのが結構あるんですけども、
うん、
今月ですね、出てくる会社さんもそうなんですけれども、うん、スマホの時代になったがゆえに、Google で検索をして地図でその事業者や店に行くというようなサービスがですね、ここもう 2,3 年すごい伸びてますので、それを活用したところがですね、例えば沖縄そば屋さんなんか前も出ましたけども、駐車場何台って書いてないんですね、
うんうん、
那覇市内で、
うん、
でも駐車場無料で共有で30台もあるんですよ、
うんうん、
それ書いただけで皆さん安心してレンタカー乗って来られるようになったと、
うん、
それとかやっぱり他にはないんですっていう独自のなんていうかな、ものづくりしてる、食べ物作ってる、ケーキ作ってるっていうところも皆さんやっぱり探していると、いろんな方が、なのでそういったところで、まあ、伸びたケーキ屋さんとかもありますし、
じゃあ来週はそんな方々の中からどなたをお呼びしましょうか。
そうですね、来週はですね、琉球衣装をまとって、
うん、
写真撮るという、
うんうんうん、
なかなか県内にも1か所か2か所しかないんですけども、
うん、
まあその方がですね、非常にインバウンドも含めですね、いろいろ情報発信したことの、過程とかその結果をですね、お呼びして聞けたらなと思います。
琉装って最近こうよく結婚式のね、はい、あれでも海外の方が来て撮ったりとかっていうのもあったりするじゃないですか、はい、そういうのも含めて。
そうですね、まあ県内の需要もいっぱいありますし、
うん、
まあ、その会社さんタイ のテレビ番組とかにも取り上げられたこともあって、タイの人たちも探していると、
うん、
そういういろんなよくドラマで見て人来ますよね、
うんうん、
そんな感じの、まあ、ブームも今来てるのかなと思います。
わかりました。じゃあ来週はその琉装一番屋さんにご登場いただいて、3人でかな4人でかなお話を、お伺いしたいと思います。あっという間に時間過ぎてしまいました。よろず支援拠点電話番号を最後に申し上げます。 098-851-8460 です。平日は9時から7時まで、土曜日は9時から5時までです。では今日のゲストをご紹介します。よろず支援拠点コーディネーターの中曽根功さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。